今回は、bill.com という、SaaS の企業について、決算が先日出ましたので、お話ししてみたいと思います。今回の決算は2021年度の第一四半期ということになります。bill.com というのは、結構渋いというか注目度が低いんじゃないかなというような、印象を持っているんですけども、まだ上場して1年弱、去年の12月に上場したばかりの若い銘柄になります。で、過去、直近の決算含めて4回決算を出しているんですけども、いずれもしっかりクリアをしてきているような銘柄です。で、かつ、しっかり数字をですね、予想を上回ってくる。例えば、前回、今回で言えば、コンセンサスを 11% 上回った。売上を出してきた。で、前回の決算でも 11% 上回ってきたということで、比較的こう保守的なガイダンスをしっかり出して、上回ってくるような銘柄だと思います。なので、つまり、非常に手堅い優秀な銘柄だということだと思っています。で、まだ上場して1年経ってないんですけれども、年初来の株価のパフォーマンスでいうと、大体プラス191%ということで、3倍近くまで伸びておりますと。で、時価総額は一方で、8.8ビリオンドルと、小型株の部類に入るというふうに思います。こうした、決算を無難にクリアしてくる、時価総額が小さい。で、株価の伸びとしてもまだ、なんでしょう、発展途上だということを考えると、天馬川候補だというふうに考えていいんじゃないかというふうに考えています。で、bill.com というのは一体どんな、サービスを提供しているのかで言いますと、名前の通りなんですけども、主には中小企業向けに、請求管理とか決済を、できるような、プラットフォームというかですね、SaaS を提供していますと。で、このビル .com というサービスを使っている企業は、その企業同士で、請求書であったりとか支払いっていうのを、ビル .com 上で、送受信できます。だから普通であれば、請求書、中小企業ですと、Excel とかで作って、それを印刷して郵送したりとか、メールで送ったりとか、していて、それが取引の数だけこう大量に発生しているわけなんですけども、bill.com を使えば、請求書の作成も bill.com でできて、それを送ることも bill.com でできるということですね。で、かつ、支払いも bill.com 上で行うことができます。で、この送受信された請求データであるとか、支払いデータというのは、会計ソフトと自動的に連携することができます。なので、会計ソフトで、どこそこにいくら支払うということが発生すれば、その支払い、いや、順番としてはあれですね、請求側が最初かな、会計ソフトで、売上が立って、どこどこにこの請求を出すということがあれば、そのデータを、ビルドットコムに、連携をして、で、請求書を電子請求という形で送って、で、相手も、そのビルドットコムで受け取ったものを、会計ソフトに連携をして、それをもとに支払いデータを作って、ビルドットコムからそのままシームレスに支払いを行うというようなことができるということですね。そういうすることで、一つは管理の手間が大きく削減されるということがあります。で、もう一つは、請求書を送ったりとか、作ったりとか、もしくは、支払いも小切手にしたりとか、銀行のその送金をしたりとか、っていうことをしてると、郵送費用であるとか、振込の費用であるとか、小切手の手数料っていったものがかかるわけなんですけども、bill.com においては、その請求書を送ったりとか、支払いをしたりとかっていうことの、トランザクションに対する手数料というのは非常に安いということになります。なので、管理の手間が減る。つまり人件費の負担が減るっていうことと、そうした送金手数料であるとか郵送費といったものが減るっていうことで、ビルドットコムを使えば、経済合理性もあるし、管理業務も楽になる。 まあ、請求ミスであったりとか、支払いのミスであったりとか、まあ、請求書を紛失したりとか、まあ、あとはそれを会計データにちゃんと入れそびれて、決算の時に、手間取るというようなことがなくなるというような、仕組みになっています。で、中小企業が、まあ、このサービスを使っているということなので、顧客数はべらぼうに多いですと。直近だと、10万社が顧客になっているということですね。なので、そのビル .com というプラットフォームに本当にたくさんの企業が参加していて、まあ、お互いにこう楽に取引できるようにこうしていると。で、これはネットワーク効果が働くということですよね。参加する企業が多ければ多いほど、まあ、あらゆる請求支払いがビル .com で済むようになってくる。なので、利用する企業が増えれば増えるほどサービスの利便性も上がるし、他のサービスに乗り換えたりとか、まあ、やめて郵送にまた戻そうということもなくなると。なので、理想的にはあらゆる取引がビル .com 上で行われるというような、そういう世界観っていうのを、まあ、理想としていると。まあ、そういう企業だというふうに思います。で、これはコロナがまず追い風になっているという部分があります。それは、まあ、こう、紙の請求書を送ったりとかするとか、まあ、あとはわざわざ会社に出社して請求書を印刷するみたいなことがなくなるということで、まあ、リモートワークだったりとか、感染予防になるような、そういう文脈でよく導入されているということになります。で、一方で、向かい風もあって、中小企業が中心だということは、倒産する企業が増えればその煽りを受けるということなので、まあ、景気刺激策が早く可決されないと、もしかしたらその顧客数の伸びは鈍化するというあるとか、まあ、もしくはその純粋に取引量が減る、トランザクションが減るっていうこともあり得るというふうに思われます。まあ、2020年度、つまり、前の前期に関して言えば、通期では売上成長率が45%でした。で、サブスクリプション部分と、あとトランザクションの売上部分、請求書を送ったりとかするような、ところですね。まあ、そこの、この2つをですね、コア売上というふうに呼んでるんですけども、まあ、そこの成長率が、59%ということです。で、ちなみにこの、ソフトウェアの使用にかかるこうサブスクリプションと、あとその請求書を送ったりとかするというトランザクションの部分、これ以外に何の売上があるかでいうと、金利収入というのが、あります。金利収入というのは、その顧客から預かっている金額、お金を、に対する、まあ、金利の利回りということですね。で、これは直近だと金利下げてますので、ここの売上規模はすごく小さくなっているということになっています。なので、基本的に重要なのはサブスクプラストランザクションによって発生する売上ということになっています。で、2020年度、顧客数はプラス28%でした。で、リテンションレートが121%ということで、まあ、基本的にはあんまり解約もされないし、むしろ、こう、会社が大きくなればトランザクションが増えていくということで、リテンションレートはドルベースでは100%を超えているということになっています。どうですね。で、次に、2021年度の、ですね、決算数字について、振り返ってみますと、EPS のコンセンサス予想が、マイナス0.08ドル、で、実績がマイナス0.04ドルということで、まあ、これは、ちゃんとビートしたということですね。で、売上予想については、41.7ミリオンドルに対して実績が46.2ミリオンドルということで、11%上振れましたと。で、これは前のクォーターも11%上振れていたので、まあ、非常にこう、割と保守的なケース、ガイダンスを出して、まあ、しっかり上回ってくるというような、そういうことをしている会社だと。まあ、信頼できる決算を出す会社だということになっています。で、セカンドクォーターのガイダンスについては、売上のみ、開示をしています。コンセンサスは44.8ミリオンドルだったんですけども、会社予想としては47.0ミリオンドルという提示になっています。なので、これも5%上振れているということになります。 で、この47.0ミリオンドルというところなんですけども、まあ、例年、コンセンサスに対して10%程度上振れているということを考えると、まあ、47.0からさらに10%上振れるということは、まあ、もしかしたら51とか52ミリオンぐらいになる可能性があるかなというふうに思われます。もし47.0ミリオンドルのままであれば、売上成長率は昨対比20.2%ということで、まあ、ちょっと寂しい数字になるかなというふうに思うんですけども、まあ、50.1とか50.2になれば、まあ、それはかなりまた改善されるということになります。で、コア売上、一番重要なのはコア売上で、そのサブスクプラストランザクションの売上の部分なんですけども、そこの売上予想は、まあ、これはコンセンサスはなくて、会社予想としては45.8ミリオンドル。で、これは昨対比成長率38.8%ということになっています。で、直近のこのファーストクォーターのコア売上成長率が53%っていうことを考えると、38.8%というのはちょっと数字としては寂しいわけなんですけども、やはりこのガイダンスはコンサバティブだろうということで、まあ、10%ぐらい上振れるということを仮定すると、まあ、やはり高い数値だと、昨対比プラス50%ぐらい、まあ、でもちょっと控えめに見たとしても、まあ、40%から50%ぐらいのレンジで、しっかり出してくるんじゃないかなということが予想されます。まあ、もし50%成長だということであれば、ファーストクォーターのコア売上の成長率53%ということなので、まあまあ、それぐらいなのではないかなというような、イメージになっています。で、ファーストクォーターの数字のハイライトに戻ると、売上高の成長率は昨対比、31%。で、コア売上高成長率は、53%ということで、そのサブスクリプションプラス、トランザクションについては、非常に安定的に成長しているということが言えると思います。で、顧客数が、10万3600社ということで、これは昨対比プラス27%ということになっています。プラットフォーム上の流通額というのは、28.8ビリオンドルということで、これは昨対比31%になっています。まあ、つまり、請求額のトランザクションが多ければ多いほど、まあ、ある種、それは利用が活発に行われているというふうにも言えるし、トランザクションの売上が伸びるということも言えるので、まあ、ここの流通額というのは、重要な KPI になっているということになっています。で、まあ、もう一度まとめますと、ビル .com は、まあ、SaaS の中ではちょっと注目度が低い渋めの銘柄だと思うんですけども、まだ上場して1年経ってない若い銘柄だということ。で、ただ決算の取りこぼしじゃなくて、直近でもしっかり売上高はコンセンサスを10%程度上回っているということから、まあ、割と信頼できるような動きをしている会社だというふうに思います。で、時価総額はまだ小さい。で、かつ、売上のうち55%ぐらいがサブスクリプション、30数パーがトランザクションということで、まあ、このコア売上の部分が、売上の9割ぐらいを占めるわけなんですけども、まあ、ここがしっかり50%成長しているということで、安定的に伸びているということを考えると、まあ、十分天馬川になり得る、まあ、その途上を今登っているというような銘柄だと思います。で、短期的には、コロナでデジタル化が推進されているわけなので、追い風でありつつも、ちょっと中小企業がバタバタ倒れると向かい風になるということで、まあ、景気刺激策まだかなというふうに、思われている、そういう銘柄だと思います。で、まあ、会社予想としては、その景気刺激策はそうそうすぐには決まんないよねというふうに見込んでいるということなので、まあ、そのあたりある程度コンサバティブに見た上での、セカンドクォーターのガイダンスだったのかなというふうに思われます。まあ、今回は以上になります。個人的にはこの銘柄、最近保有し始めまして、今は、Zoom とクラウドストライクと、まあ、リボンゴヘルスがテラドックになっちゃったので、まあ、その3銘柄がですね、大きく含み益を、 得ている銘柄なんですけども、まあ、じゃあ次のちょっとこうマルチバガー候補っていうのはないかなっていうのを探していて、まあ、そのうちの一つの候補がビルドットコムになっていて、まあ、一旦こう目先の足元の決算はいい感じでクリアしたということで、ほっと一安心しているというようなところになっています。今回は以上です。